おはようございます。なんか、いよいよ、梅雨の時期になってまいりまして、ジメジメ、するようになってきました。また明日からは30度を超えるとかいうふうにもですね言われております。ぜひ健康には気をつけていただきたいと思います。今日いよいよ、罪の堕落に入っていきます。どのように人は堕落していったのか、なぜ堕落していったのか、いろんなことを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今創世記から学んでおります。特に、今日は堕落について見ていきます。どのように罪が入ってきたのか、なぜ誘惑を受けたのか、いろいろと学んでいきたいと思います。どうぞこのことを通して、私たちは罪とは何か、また神様の前に私たちはどうすればよいのか、とに見ていくことができるように導いてください。すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。創世記の三章で、この罪への堕落ということをですね、今日見たいと思うんですけれども、三章の一節に、さて蛇は、神である主が作られた野の生き物のうちで他の鳥よりも賢かったということがあります。ここ一つ何かなと思う箇所です。蛇が女の人を誘惑していくわけですよね。しかし、本当はサタンですよね。どうしてここに蛇かということが出てきたのかです。で、神様が作られたもののうちで蛇がどれよりも賢かったとあるんですね。賢いというと何かこう頭がいいというふうにこう思うんですけれども、第3版で見るとここは狡猾ってことが出てきます。狡猾であった。だからこの賢さっていうのは、いい意味での賢さというよりも、この狡猾な賢さですね。じゃあ神様が作ったもののうちで全てが良かったと言っているのに、じゃあ蛇は失敗したのかっていうふうに思ってしまいますけど、そういうことではなくて、どの生き物のうちで、どののいろんな生き物があるけれども、その生き物の中で一番、賢い、狡猾であったってことなんでしょう。で、サタンはその蛇の狡猾な賢さを利用したってことです。ですね。で、蛇に特別な力があるということは言っていません。蛇はあくまでも神様が作られた野の生き物です。しかし蛇というと、蛇を神様に従うところって結構あります。で、特にこの古代のですね、この地方においてパレスチナとかですね、そういうところでは神聖の豊かさのシンボルとかですね、蛇の女神の像などですね、多くのそういうものがですね、カナンの町とか神殿から発見されています。だから蛇っていうのは何かそういう象徴に従うしたっていうものがあるんですね。で、蛇というものが非常に狡猾であった、賢さであった。で、サタンはその蛇を利用したんですね。で、ここを見ていきますけど、サタンということは出てこないんですよ。ただ後半の方に、今日のところは出てきません。ただですね、15節見ますとですね、私は敵意をお前と女の間に お前の子孫と女の子の子孫に置くっていう、ここにお前っていう言葉が出てきます。で、これがサタンを意味している。でもサタンって言葉は全然出てこないんです。だからサタンは狡猾に姿を消しているんです。だ、実際にはサタンが蛇を使ってなんですけども、蛇が言っているように言ってきます。で、一説にですね、この蛇は女に言いますね。園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。ここのサタンの誘惑というのは非常に狡猾、まさに狡猾です。この本当に言われたんですかっていう、こう下から言ってくるんですね。本当に言われたんですかっていう。で、女の人が結局誘惑されていくんですよね。で、私たちよく聖書で自由意志があると言ってます。神様を礼拝するのも自由だし、神様から離れるのも自由だから、ここのアダムとエバにしても神様が彼らに任せたのは彼らの自由なんです。神様を礼拝する、神様に従う、これもあなたの自由ですということです。だから神様はよく言うのはロボットに作られなかった。はい、礼拝するぞって言ったらみんなはい礼拝しますではなくて、本当に心からの礼拝をしてほしい。そのためにはあなたの自由な意志で、あなたが心から選んで私を礼拝してほしいという意味ですよね。でもですね、この私たちはこの創世記ずっと読んでいくと、はい、はい、次、はい、次、はい、次ってなると思うんですけど、やっぱり時間はあったと思います。アダムが作られ、そしてエヴァが作られ、そして二人は結婚した。それからすぐに誘惑があったのかどうか私たちはわからないんです。時間的にまだそこで二人はエデンの園を管理していた、耕していた、ずっとそれがあったと思います。で、その時間のうちに何を思うかですよね。で、この時と私たちと全然違うのは、まず疲れないということです。額に汗することはない。そして私たちいろいろ皆さんもお花植えたり野菜植えたりいろいろしていく中で一番困るのは何かというと草取りですよね。もう本当にこう何かをするや、する中で一番多い時間は草取りです。でもこの時それもないんです。まだ邪魔する草はないんですよ。そうするとですね、彼らの働きっていうのは邪魔する草もなければ疲れもないっていうんだったら本当にこう楽しくやれると思うんです。ところが時間というものも、ある意味時間っていうのも、私はサタンは時間を使うと思います。時間という中でね、こう繰り返し繰り返し同じことをやってた時に、アダムといえばもう外に出てエデンの、まあ、外というかエデンの園で耕していく、そしてまたそこを管理していく、それが毎日続くわけですね。で、自由意志というものがあった時に、そういう時いろんなことやっぱり考えると思うんです。で、私たちに自由意志の中で一番出てくるものは何かって、なぜってことです。なぜ、なぜ人は礼拝しないといけないのか、なぜ神様に従わないといけないのか。自由になっていくと、なぜっていう言葉がやっぱり出てくると思います。なぜ、なぜ、答えは神様が言われたからなんです。神様がそう言われたからそれをするだけなんです。でもやっぱり人は神様言われてそうするけども、じゃあなぜ、なぜそうしなければいけないのかってことがあります。 私たちもそういう疑問っていうのは結構あると思うんです。なぜなぜって言葉、なぜなのか、なぜ礼拝していかないといけないのか、なぜ従わないといけないのか、なぜ毎日聖書を読まないといけないのか、なぜお祈りしないといけないのか、そういう疑問っていうのがたくさんあります。なぜ世界でこういう問題が起こるのか、なぜ私たちの周りにいろいろな不都合といいますかね、不公平なことが起こるのか、なぜなのか。でもそういう疑問の中に、神様と共にいるとき、神様の御言葉だから、私はこのエデンの園で神様と共にこう仕事をしながらいるんだ、そこに喜びがあるんだというならばですね、それでいいんですけれども、多分エヴァの中にはなぜだろうという疑問があったと思います。だからサタンの巧妙さっていうのは、アダムとエヴァとどちらを誘惑すれば落ちるかと比べた時に、やっぱりエヴァだったわけですね。でエヴァは直接には神様から木のこの木の実を食べたら死ぬとは直接聞いてないんです。まだエヴァが作られるのはその言葉の後ですから、するとアダムから聞いているわけですね。直接神様からというよりも、多分アダムから神様こう言ったよって聞いたと思うんです。まあもしかしたら神様言われてるかもしれません。でも助け手としてずっとやっていくうちに、いろんな疑問も出てきていると思います。それで、まあ蛇は女の人に言いますね。園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。園のどの木からも食べてはならない。蛇はそんな、蛇というかサタンは知ってるんですよ。神様言われたことをちゃんと知ってるんです。神様は、そのどの木からも取って食べていい。ただこの木からは、園の中央の木からは食べてはいけない。サタンはちゃんとそれを知ってるんですね。だからここで聞いているのは、どの木からも食べてはいけないと言ったのですかってことは、神様の言葉、神様を疑わせようとしている。神様、どの木からも取って食べてはいけないと言ったんですか？神様はなんて不公平な、なんてケチな、食べさせてくれないなんて、というふうにこう神様という方を悪く思わせようとする誘惑です、ね、でその時に二節に、女は蛇に言ったとあります。女は蛇に言った、ここが一番の罪に言った間違いかなと思います。蛇に質問に対して女が答えてますですね。でやはり私たちは、例えばですよ、よく皆さんあるのは、今やる詐欺の電話、まあ、昔オレオレ詐欺とか、電話がかかってきた時に、よくそれの対処法としてまず周りの人に相談しましょうと、よくあります。詐欺電話がかかってきたり、もしもしってかかってきた時には、それは直接お金払えとか言われた時には払わないで、周りの人にまず相談してっていうことを言われています。エヴァが相談しないといけないのはアダムですよね、まずね。そして神様ですよね。蛇にこう言われたんですけれども、どうなんでしょうかって、一人で問題か言わないで、やはりアダムと、そしてまた神様に話すということが大切だったと思います。だから私たちも、その何かあった時に自分で問題抱えるよりも、本当にこう祈りながら、信仰の友と話しながら、また神様に言いながら、この問題どうなんでしょうかねということも大切だと思います。エヴァはその蛇の言われた問題直接すぐに答えてますね。で何と言ったかというと、私たちは園のどの木も食べて良いのです。ここは正しいですよね。しかし園の中央にある木の実については、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、 あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました、言っております。でここでですね、この質問っていうのは間違ってますよね。で、触れてはいけないとか神様は言ってません。死ぬといけないからだとも言っておりません。触れてはならないということは神様一切言ってません。触れても大丈夫。ただ食べなければいいだけですよね。そしてまた死ぬといけないからだと言ってますとは言ってません。あなたは必ず死ぬって言われております。誘惑の罪、誘惑されて罪に陥る、まあここで言うならば、神様の言葉を曖昧にしか覚えていないっていうことです。曖昧にしか理解していない。私たちは聖書の言葉っていうのを曖昧に覚えるのではなくて、正確に覚える、また正確に理解するということがやっぱり大切なんだと思います。聖書って結構難しいです。ここの箇所でも本当に難しいです。で、やはり自分なりに理解して、自分なりに聖書を理解していくと、やはりそこに曖昧さっていうのが出てきます。で、神様はそういうことを言ってないのに、いや、こう言っただろう、というふうになってきます。ですから私たちは聖書というものを正しく理解する。まず読まなければなりませんけどね。聖書を読む。そして聖書に何が書いてあるかを読む。そして、正確にってことがあります。で、現代ほど聖書の言葉が、まあ、曖昧っていうか、いろんな風に間違って理解されている時代はありません。で、自由主義っていうのがあります。で、自由主義神学っていうのがあって、そこでは、聖書には神の言葉もある。非常に曖昧な言い方、神の言葉もある。つまり、神の言葉でないのもある。まあ、頭に先生がもういろいろ考えていくんですね。自由主義神学っていうのは、本当にこう、神様の言葉っていうものを曲げて取るんですね。曲げて取ります。ですから、奇跡を信じないとかですね。前も言ったと思いますけども、まだあなたは奇跡なんか信じてるんですかっていうような先生もいます。ですね。BB 法出ていた先生もですね、なんかそういうふうな間違った教えに行って、ああ私は本当に今までなんかこちらに来てよかったって、もうそれは本当に間違った教えなんですよね。で、 BBF とか私たちというのは聖書をありのまま信じる信仰です。で、現代風に考えるというよりも本当に聖書をそのまま信じていこうとしております。で、そういうふうにこう間違った考えをしていきますと、そこに曖昧さが出てる。だからそこの曖昧さっていうのは、触れてもいけない、神様は触れてもいけないなんて一言も言ってないんですよ。食べてはいけないだけなんですよ。でもそれ触れていいんです。その後ろに、あ、おいしそう、これはこの実は神様食べてはいけないと言ったなっていうふうにね。そしてまた死んでもいけないって言ったけどもっていうですね。だからそこに神様の裁きというものを曖昧にしているんです。神様は食べたら死ぬという裁きって言ってるんですね。でもその裁きっていうものを曖昧に言ってるんです。で、これはですね、現代でもそうです。神の裁きっていうのはない。神様がやがてね、私たちの信仰では、今今日の夕拝でも黙示録やりますけれども、黙示録の中で、神は裁かれるんです。神は信じてない者たちを裁くんです。ところが、いや、裁きはない。死ぬと言ってない。死んではいけない。裁きはないんだよ。というふうにこう理解していくわけですね。ですから、曖昧な聖書信仰っていうのは、はっきりとした神様の裁きとか救いっていうものを曖昧にしていきます。救われる必要はない。イエス様信じなくても他に救われる方法がある。まあ以前あった、死んだとしてももう一回救われるチャンスがある、セカンドチャンスっていうことを言ってましたよね。 そういうふうにこの現代もこの曖昧さってものをすごく言ってます。で続いて見ていきたいと思いますけども、すると蛇を女に言いますね。あなた方は決して死にません。ここに蛇の言いたかったこと、エヴァにはっきり言いたかったことがあるんです。死にませんって言ったんです。神様の御言葉に真っ向から反対する言葉を言っているんです。死にません、しかも決して死にません。神様は死ぬと言った、死なない、大丈夫って言ってるんです。誘惑っていうのはまさに神様の裁きというものを曖昧にして、そして決定的に死なない、つまりそれは何か、神様の言った言葉は間違ってますよっていうことです。神様は言ってるけども食べても死なないんですよ。神様は死ぬと言ったけども、それはあなた方を脅しているだけだと、私に従わせようとして、そういう間違ったことを言っているんだと。死ぬことはない、決して死なないから大丈夫と言ってるわけです。神様の裁きはない、大丈夫、神様の裁きなんてない、あなた方はこれからずっと同じように暮らせるんです。神様の救いなんて必要はないんです。教会に行かなくても大丈夫、イエス様を信じなければ救われない、そんなことはあるはずがない。他に救われる方法があります。あの人見てください、あんなに立派な生活してますよ。あんなに立派な生活していて、ただ一つイエス様を信じてません。あんな人が地獄に行くんですか？そんなはずはない。信じるだけで救われる、そんなはずはない。もっと素晴らしい生活をしなければ、もっと人に喜ばれ、人のために働いて、そういう人こそ天国に行くんでしょ。イエス様信じて天国に行けば、そんなことあるはずない。決してそんなことはない。決して死にません。これが蛇の誘惑です。そして蛇は続けて言うんですね。それを食べるその時、目が開かれるんです。あなた方が神のようになるんです。そして善悪を知るものとなるんです。それを神は知っているんです。神のようになるっていうのは、旧約聖書における罪の本質なんですね。罪の本質は神のようになる、これは罪の本質なんです。ここで蛇はですね、神様の言うことは間違ってます、それはあなたに自由を与えません、神の命令の下に閉じ込められるだけですよって言ってるんです。蛇はね、神様の言ってることは間違ってます、あなたに自由を与えるどころか神の命令の中に閉じ込めておくんです。しかしその木の実を食べてごらんなさい、目が開かれますよ、神のようになりますよ、すべてを知ることができますよと言ってるんです。善悪を知るということは、すべてを知ることができる。神がなぜあなた方をこういう命令の下に閉じ込めるのか、その外の世界には何があるのか、あなたの目が開かれて神のようになって、神と同じになって、神があなた方を命令の下に閉じ込めようとした、そんなことよりももっと素晴らしい自由がありますよ。神様のもと命令を従わないなら、命令のところからあなた方が飛び出してごらんなさい、そこにはもっと素晴らしい、もっと素晴らしい自由がある。神様よりももっとあなた方は神のようになって、あなた方がそのことを判断することができる、自由になれる。あなたは今そこに自由を閉じ込められているんです。でも木の実を食べてごらんなさい、本当の自由になりますよ。素晴らしい言葉ではないですか。人の心を本当に打つ言葉ですよ。 蛇は、サタンはどのようにすれば人の自由を奪うことができるか、どのようにすれば神に逆らうか、よく知ってます。よく知ってます。あなたは自由が欲しいんでしょ。神様の命令の中にいるっていうのはなぜですか。そんなにまでして神の下にいたいんですか。もっと自由になりたくないですか。あなたが神、聖書の言葉に一言一言読んでいって、それに従っていったならば、自由がとんでもない、閉じ込められてるだけじゃないですか。もっと外の学問を勉強してください。キリスト教、宗教じゃなくて、もっと哲学を、もっと世の中の流れを見てください。あなたは何をしなければならないかですよね。今の世界見ますと、ね、今すごく大変なこと、時代になってますよね。あのイランとイラクが戦争を始めたり、アメリカでもデモが起こったり、いろんなところで問題が起こってます。なぜですか。神様から離れたからです。自分の意思で行こうとしたからです。目が開かれる、あなたの人間的な目が開かれるということです。人間的な欲望にの中に生きようとでき生きようとすることができると言ったんですね。だから蛇は目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなる。サタンが堕落した理由は何でしょう。傲慢です。神のようになりたいという傲慢から堕落していったんです。同じ間違いを神の最高作品の人間に押し付けようとしたんです。自分が経験したことを人にも経験させようとしたんです。サタンは傲慢になって神のようになろう、神以上になろうとした、その思いを人間にも植え付けたかったんです。あなたは神のように、神以上になる、その傲慢さをサタンが同じように人間にも植え付けたかったわけですね。神以上になりますよ。だから女の人はその木を見たんです。6節にそこで女が見るとってあります。木を見たんです。その木を見たんですね。するとその木は食べるに良さそうで目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。ここよく見ますね。女が見るとですよ。その木は食べるのに良さそうで目にしたわしく、またその賢くしてくれそうで、そうでなんです。つまりそれは賢くしてくれるっていうじゃなくて、そうでなんですね。その木を見たときに、私たちすごい誘惑に駆られたときに、その木はもう本当に私たちを目にいたしたわし、賢くしてくれるそうな、その木だっていうふうにこう見えるんですね。女はそこに木の実を見ます。本当は見ないといけないものはどこでしょう。神様なんですよ。神様を見ないといけないのに、その目はその木を見るんです。誘惑されてるその木を見るんです。あ、すみません、ちょっとあの言うの忘れましたけども、その蛇の誘惑の中に5節で最後に、神は知っているのですっていうことがあります。神は知っている、だから神様は人を神の命令の中に置きたいんだ。だからそこにですね、神様はあなた方が目が開けて神のようになる、神以上になるということを知っているから、それを妬んであなた方にそれを教えない、そういうふうになることを全く教えない、木の実を食べるとどうなるか、それを知っている、人間が神以上になるから、それを知っているから、食べないように食べないようにっていうふうに言ってるんですよ。食べさせないようにしているんですよって言うんですよ。でも女の人が見ると、ああなるほど、私たちがもっともっと神以上になる、それが本当に私たちを、それ神以上に賢くされる、本当にその身だと思ったんですね。で食べたんです。 で食べたんですね。で、共にいた夫にも与えたので夫も食べたんですね。夫も食べたんです。夫は何をしているんだ、食べるのやめろと言ってないんですね。女の人が食べたのを見て、あ、何も起こらないじゃない、死なないじゃない、じゃあ私も食べようって思ったね。え、でも死んだんです。何が死んだんでしょうか。神様との関係です。神様との霊的な関係が死んだんですね。それでその結果どうなったんでしょうか。7節言いますと、こうしてあなた2人の目は開かれたんです。蛇の言うように目が開かれたんです。神様以上に目が開かれたんでしょうか。彼らが目が開かれて見たのは何かっていうと、裸だったということです。自分たちが裸であるってことを知ったってだけです。まあ、いろんな意味に取れるんですけども、結局自分には何もないっていう裸です。結局じゃあ自分たちは神以上になれるのか、神以上に賢くなったのか、何でも自分で判断できるようになったのか、全てを知るようになったのか、いや裸だったんです。目が開かれた時に、あ、私は裸じゃないか。裸って言葉、よく裸の王様とかありますけどもね、何にも知らないのに、何にも分かってない、何にも分かってないんです。目が開かれても食べても何にも知らない、何にも変わってない。そして彼らが分かったのは裸だったということです。自分たちのその裸です。でも聖書を読んできますとね、2章の一番最後には裸であったけども恥ずかしいとは思わなかったということがあります。つまりそこで彼らが見たのは自分たちが裸であり、同じように生まれてた気持ちは恥ずかしいです。ここで恥ずかしいとは思わなかった。ところが裸だったのがあった時に、彼らには裸で恥ずかしいという思いだけです。なんて自分たちは裸なんだ、自分たちの心っていうのは神様の前に本当は裸であり何も知らないものである。それが分かった時に隠すんです。自分たちの隠すんですね。腰を隠していきます。隠していきます。恥っていうのは名誉の対極にあるんですね。ここに名誉、名誉という言葉があると、その対極にあるのは恥なんです。彼らが受けようとした名誉は全くなかった。その対極にある恥しかないんですね。蛇の言ったことはまさに誘惑するためのもので、蛇の言ったようには何にもならなかった。蛇は成功したんです。人間を堕落させたんです。ここに罪が入ってきます。聖書には、ロマ書にはこういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので、罪が全ての人に広がったのと同様にという言葉があります。つまりここに一人の人によって罪が世界に入り、あ、ごめんなさい、これローマの5章の12節ですね。ちょっと開けましょうか。ローマの5章の12節です。はい、これですね。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入ってきたんです。アダムによって罪が世界に入ってきたんです。そして罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したのでとあります。一人の人によって罪が入ったことによって、全ての人が罪を犯すことになったんです。だからアダムっていうのは私たち全ての人の代表です。代表としてアダムがいました。もっと他の人なかったのっていうかもしれません。もっと他の人だったら罪を犯さなかったのじゃないか。罪を犯すんです。どんな人でも罪を犯したと思います。アダムが神によって選ばれて、人の代表としてここで作られました。そしてこの人が罪を犯したので、全ての人が罪を犯したのですってことですね。罪が入ってきたんです。で、彼らが罪が入ってきた時に分かったのは、 裸ということですね。何もないんです。蛇が言ったその名誉全てを知る、いやないんです。何もない、裸なんです。自分たちは裸なんですね。そしてイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰を覆う、それぐらいなんですよ。裸ってことです。そしてもう一つは八節に、そよ風の吹く頃彼らは神である主が園を歩き回られる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠したとあります。神様との交わりがなくなったんですね。霊的交わりのが死んだんです。ここで死んだのはまさに魂です。神様との関係を持てる魂が死んだわけです。そうすると彼らにあるのは何か、神を恐れることしかないんです。今までは神様が来られたら共に交わり共に喜び合ったわけですね。で、本当にこの神様との交わりっていうのが喜びだったわけです。ところが神様の命令を守らなかった、神様よりもサタンの声に聞いた、神様よりも自分がこうもっと神のようになれるということを求めた、その結果罪が入ってきます。私たちもですね、自分たちが罪とは何かということを思うとき、まあ、いろんな問題があるんですけども、さっき言ったように神のようになる、これが大きな罪です。自分たちが神のようになる、つまり自分が一番だということです。自分は何でも知っているということです。自分は神様必要ない、私はもっともっとこれができる、私にはこれができる、これができる、これを知っている、これが罪ですよね。神様はいらない、必要ないというふうにエヴァが思って食べたんですね。だから神様が来られた時恐れたんです。恐れて隠れるしかないんです。これが罪人の姿です。神様の前に恐れて隠れる姿です。ところが神様は、神様から声をかけてくださったんですよね。9節で、あなたはどこにいるのかという言葉です。あなたはどこにいるのかですね。ここはあなたはどこにいるのか、これは出てきて私と一緒に話しましょう、交わりを回復しようという神様からの言葉です。本当だったらもうお前出て行けですよね。もうエデンのその追放、お前はもうそのまま出て行けですよね。でもあなたはどこにいるのかっていう言葉をかけてくれたわけです。もう一度私の元に来て、断絶した私との関係をもう一回回復しよう、そういう呼びかけです。ここはあなたはどこにいるのか、なぜ隠れているのか、もう一度私の元に来なさいです。ですね。で、神様が求めたのは何でしょう。あなたはどこにいるのか、出てきて神様すいませんでしたっていう言葉が来たかったんです。神様申し訳ありませんでした、私はあなたが食べてはいけないっていう木の実を食べてしまいました、あなたの命令に聞かずに私は蛇の命令、蛇の言ったことを信じてしまった、私は本当に愚かなものでした、神様お許しくださいという声を聞きたかったわけです。あなたはどこにいるのか、さあ悔い改めて私のところに来なさい、あなたの罪を悔い改めて私に許しを求めて私のもとに来なさい、それがあなたはどこにいるのかですよね。あなたはどこにいるのか、もう知ってるんですよ、どこにいるかは。神様ですからどこに隠れているのか知ってるんです。どこにいるのか、あなたはどこにいるのか、ここには本当に神様の愛がありますよね。愛と慰めがあります。さあ出てきなさい、もう一回悔い改めて私との交わりを回復したいという神様です。じゃあアダムは何と言ったか、そういうことを言ったか、そう言ってないんですね。アダムは10節で、私はあなたの足音を園の中で聞いたので自分が裸であるのを恐れて身を隠していますって言います。すると神様言いますね、あなたが裸であることを誰があなたに告げたのか、 あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのか。誰がって言ってますね。誰があなたに告げたのか。あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのか。ここでも悔い改めを迫ってるんですよね。あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのか。はい食べましたでいいんですよね。はい食べました、私食べました、本当に神様の前に罪を犯しましたでいいんですけども、アダムはその次言ったのは12節に人は言った、私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのですと言ってるんですね。この女がですよね。しかも私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女が、女のせいにします。じゃあ女は何て言ったんでしょうか。神である主は女に言われた、あなたは何ということをしたのか。女は言った、蛇が私を惑わしたのです、それで私は食べましたと言ってます。蛇がと言ってます。これ蛇のせいにしているようですけども、蛇は一節に、さて蛇は神である主が作られた野の生き物なんですね。つまり蛇っていうのは神様が作ったものなんです。この蛇がっていうのはその上にあなたが作られた蛇がなんですよ。だから蛇が、だから蛇のせいにしてます。蛇のせいじゃないんです。あなたが野の生き物として作った蛇が私を惑わした。つまりアダムとエヴァも責任をどこに持っていってるか、神様なんです。神様なんですね。神様が悪いんだ、私が罪を犯したのは神様が悪いんだと言ってるんです。誘惑してくるのも神様、神様が作った蛇でしょ。そうするとですね、私たち人間っていうのは全ての罪を、全ての責任を神様になすりつける傾向があるっていうことです。よく神様信じてない人がね、言うのは、神がいるならなぜこういうことを起こすのだってことです。神がいるならなぜこんな問題が起こるんだ。神がいるならばなぜ戦争が起こるんだ。なぜキリスト教徒は十字軍のように敵を攻めていったりするのだ。で、前ですね、なんだったっけな、ルーツという映画があったんですね。知ってますかね、アメリカにいる黒人の、ルーツだから、その先祖をたどっていけばどこにあるかということで、そのアフリカで、黒人の人が捕らえられてアメリカに連れてこられて奴隷になっていったって、そういう物語があったんですね。で、その物語を見て、やっぱり奥さんがクリスチャンなんですけど、ご主人はクリスチャンじゃないんですよね。で、そのクリスチャンのご主人が言ってたのは、キリスト教徒がなんでそういう奴隷を作るんだってということを言ってたんですね。だから、なぜなんだ、なぜなんだ、神が悪いんじゃないか、神が作ったんならばなぜ洪水を起こす、台風を起こす、地震を起こす、全て神のものなんだろ、じゃあなんでそんな風になるんだという、全部神様のせいにしていくんですね。私たちはなぜそうなるのかを知ってます。全て人の罪の責任です。だから本当は神様の前に、ここでですね、神様があなたはどこにいるのか、食べてはいけないという木から食べたのかという問いかけっていうのは、そうです、私が食べたんです、神様すいませんでしたと言うべきところを、いや全部あなたの責任です、あなたが作ったこの女、あなたが作った蛇、全部神様に持っていくんですね。でも神様はちゃんとそういう罪人にも声をかけてくださっているんです。あなたはどこに、これ今もそうなんです。私たちのために声をかけていってくださいます。ヘブル書の一章の一節と二節をいいですか。ヘブル人への手紙の一章一節と二節ですね。ここに
神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者として定め、御子によって世界を作られました。昔は預言者たちが語ったんですね。今はこの終わりの時、今は御子イエス様にあって私たちに語られているんです、ね、だからイエス様はあなたは罪人なんだと、あなたは罪人だということを教えてくださいます。そしてそれでもですね、語りかけておられる、あなたの心の中に語りかけておられる、あなたはどこにいるのか。もしイエス様を信じていないならば、この本当に信じ、イエス様を信じ、その信仰の立場に立ってほしい。あなたはどこにいるのか、まだこの世の中のサタンの支配のもとにあるのかって言います。それを神様、私はそうでした、本当に罪深いものでした、どうぞこの罪はあなたのイエス様の十字架によって救われる、許されるということを信じております。ここではなくて信仰の方に私は達したいと思いますというですね、やっぱり決心が必要です。あなたはどこにいるのか、まだこの罪を犯しているのかと問われた時に、はい、しよう、申し訳ないんです、私はまだ罪の場に立ってました、もうこの場を離れてあなたの方に行きたいと思います、神がいるならあれがどうだあれがどうだっていうんではなくて、本当にその心を素直に神様の信じて神様の方に行っていただきたい、本当にそういう、また私たちもいろんな罪を犯した時に神様の前に素直に出る、神様はいつも私たちに問いかけておられるということを忘れないようにしていきたいと思います。ではお祈りいたします。